就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その1、丸い卵も切りようで四角。四角い卵も切りようで丸。自分は取り柄がない。そう嘆くとき、ぜひ聞いてほしいことわざがあります。丸い卵も切りようで四角ということわざです。円満に収まることも扱い方によっては角が立つという意味で使われることわざです。しかし本来の意味とは異なりますが、このことわざの表す発想は就職活動に通じるところがあります。このことわざの面白いところは逆の発想もできる点です。丸い卵も切りようで四角を逆にしてみましょう。すなわち四角い卵も切りようで丸です。あなたにはどんな能力があるでしょうか。自分は取り柄がないと思っても四角い卵も切りようで丸くできます。例えば神経質という性格があるとします。ネガティブな意味で使われる言葉ですが、細かい配慮ができる性格と言い換えると長所になりますね。四角い卵を丸くしたのです。無口な性格はおとなしい性格と言い換えられます。変わった性格は独自性の高い性格と言い換えられます。強引に結びつけているわけではありません。事実としてそうなのです。良し悪しの定義は合ってないようなもの。スポットライトを当てる角度によって見え方が180度変わります。丸い卵も切りようで四角。四角い卵も切りようで丸。あなたという存在も表現の仕方によって姿形を自在に変えることができるのです。自分は取り柄がないと思ったときは切り口や表現方法を工夫して印象を変える。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その2。いい企業とは。いい企業の見分け方。いい企業のランキング。いい企業に就職しよう。テレビや雑誌でよく見かける言葉ですね。いい企業、いい企業と言いますが、ところでいい企業とは何でしょうか。ここに多くの誤解があります。多くの人はいい企業のことを規模やブランドで考える傾向があります。例えば大企業や有名企業などです。確かに大企業や有名企業は経営も安定して福利厚生も充実して給与も良い傾向があります。知名度もあって世間体も良くなり体裁も整うでしょう。しかしここが注意です。いくら大企業でも全く興味関心がない職種ではやる気が起きません。いくら有名企業でも自分の能力を超えた仕事ではスムーズな対応が難しいでしょう。そもそも入社する以前に入社が厳しいはずです。大企業や有名企業への就職は難関大学に合格するより難関と言われています。自分の能力を大きく超えた難易度に挑むのはわざわざ不採用をもらいに行くようなものです。ではいい企業とは何か。いい企業とは自分に合った企業です。いい企業を自分に合った企業に置き換えて考えてください。大切にしたいのは自分の軸です。自分の能力や状態などに合った企業を探すのです。たとえ中小企業であっても自分がしたい仕事なら多少苦しい業務でも充実感が得られるでしょう。たとえ無名企業であっても自分が求める条件が揃う企業なら給与が少なくても満足感が得られるでしょう。自分の能力に合っているから内定をもらうこともできます。どんな企業が自分に合っているのかは人それぞれです。自分に合っている企業こそいい企業です。自分に合った企業を基準にすれば就職活動や企業研究がスムーズになるでしょう。自分に合った企業を探す。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その3。どの道に進んでも後悔するのが確実なら後悔の少ない道を選べばいい。就職活動では後悔のない道を選ぶことが大切です。自分の人生ですから納得できる道が最善ですね。しかし時にはどちらを選んでも後悔するのが確実な道があります。この道を選べばここを後悔するだろうな、あの道を選べばあそこを後悔するだろうな。何かを手にすれば何かを手放すことになるでしょう。どの道に進んでも後悔するのが確実ならどちらも選べないと思います。しかし何も選ばなければもっと後悔するでしょう。就職活動をしなければ時間が虚しく過ぎていき、もっと後悔することになります。諦めるのは簡単です。諦めればそこで前進が止まります。決断の先送りは人生を不利にさせる場合が多いからです。完全に後悔しない道というのは実際のところ難しい。どの道を選んでもその先には困難、苦しみ、落とし穴などが待ち受けているものです。そこでこう考えてみてください。どの道に進んでも後悔するのが確実なら後悔の少ない道を選べばいいのです。多少の後悔はご愛嬌です。こう考えてみてください。一つの後悔があるなら二つの喜びを得ればいいと総合してプラスになればいいのです。後悔は人生をより味わい深くするイベントであると考えましょう。自分の気持ちに忠実になれば最善の道を選択できるはずです。どの道に進んでも後悔するのが確実なら後悔の少ない道を選ぶ。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その4。毎日数キロのジョギングは健康対策だけでなく就職対策にもなる。3キロのジョギングを3年間続けています。この一言は意外に面接官の心を動かします。単なるジョギングではないかと思いますが、企業にとって歓迎する点がいくつもあるからです。1。健康であることのアピール。毎日ジョギングを続ければそれだけの健康と体力があることを証明できます。どんな企業でも健康と体力は大歓迎です。ジョギングが継続できればそれだけの健康と体力があることをアピールできます。2。継続力があることのアピール。ジョギングが苦しくても健康維持や体力増強などの目的のため毎日継続できるのは素晴らしい姿勢です。この姿勢は仕事にも重なる部分があります。苦しく困難があっても目標に向かって立ち向かう姿は仕事でも同じこと。困難があっても諦めず目標に向かって淡々と続けられる粘り強さを高く評価してくれるでしょう。3. 向上心や積極性があることのアピール。自分を向上させるために自ら目標を立てて立ち向かえる姿勢があると高く評価されます。自分を高めようとする積極性があることもアピールできます。毎日数キロのジョギングに挑戦してみてはいかがでしょうか。長い距離である必要はありません。大切なことは毎日続けることです。健康対策だけでなく就職対策にもなります。少なくとも健康につながるのは間違いありません。就職活動では体力も必要ですから、いざという時の踏ん張りにも役立つはずです。健康対策だけでなく就職対策として毎日数キロのジョギングに挑戦する。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その後。 OB、OG 訪問が少なければ低い評価しか得られないのか。 OB、OG 訪問のしたことがあれば一定の評価は得られます。 もちろん人数が多ければ多いほど評価も高くなりやすい傾向があります。では OB、OG 訪問の数が少ない人は多い人に勝てないかというとそうとは限りません。あくまで傾向です。少ない人数でもできるだけ詳細に説明する努力をするのがポイントです。聞いた内容や感じたことなどをできるだけ詳細を具体的に答えるといいでしょう。OB、OG 訪問で大切なのは人数より得られた内容です。先輩から何を言われそれをどういたしたかです。学びと成長に焦点を当てた具体的な説明ができれば面接官も深くうなずくでしょう。OB、OG 訪問の人数は少なくてもそこから数多く学びと成長が得られているとわかれば評価も高くなります。また先輩から言われた印象的な言葉を紹介するのもいいでしょう。OB、OG 訪問の様子が具体的になりしっかり活かしていることが伝わります。OB、OG 訪問が少ないと言って諦めずできるだけ多くの学びと成長が得られたことを伝えましょう。工夫をすれば OB、OG 訪問が多い人より好感度が高くなる可能性があります。OB、OG 訪問の数が少なくても学びと成長に焦点を当てた具体的な説明をして印象的にする。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その6。面接官役を演じることも面接の練習になる。面接では事前の練習が重要です。練習を通して面接で聞かれるであろう質問の準備をしておけば本番でもうまく答えられるでしょう。友人に面接官役を演じてもらい、交代して次は自分が面接官役を演じる。そんなやりとりがあるのではないでしょうか。友人と協力し合えば面接の練習もはかどるでしょう。この時によくある誤解があります。面接官役を演じるのはあくまで友人のためであり、自分には役立たないと考える人が多いのではないでしょうか。ここが誤解です。面接官役を演じるのも実は重要な練習の一環です。逆面接の練習になるからです。面接では弊社について質問したいことがあれば自由に質問してくださいと言われることがあります。応募者に質問させることで応募者の視点、対応力、志望意欲などを見極めたい狙いがあります。突然面接官を演じるように言われると度肝を抜かれるでしょう。全く準備がなければどんな質問をどう聞けばいいのかパニックになるはずです。ここで役立つのが友人との面接練習で演じる面接官役です。鋭い視点からの質問は自分が面接官役になると視点を逆にできるため想像しやすくなるはずです。面接官の視点を体験できるだけでも価値はあるはずです。どんな発言や態度をすれば好印象につながるのか。面接官役を演じることも面接の練習になるのです。面接官役も演じて逆面接の対策にしよう。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その7。自分には大きな可能性が眠っていると信じることが大切。可能性が見つかってから自分には可能性があると思うのではありません。自分には可能性があると思うから可能性が見つかるのです。可能性とは何かを実現できる潜在的な要素。潜在的とあるように最初の状態では表面に現れず内部に隠れているのが特徴です。しかもかなり奥の方に隠れています。自分には大きな可能性が眠っていると信じることが大前提です。最初に自分には何も可能性がないと思っていると自分に秘められた可能性も見つかりません。掘り起こさなければ見つかることもないのです。たとえ可能性に気づく一瞬があってもきっとこれは何かの間違いと思い込み素通りするでしょう。可能性を探すことは宝探しのようなものです。あると信じて旅に出ることが発見するために重要です。最初に信じることが大切です。自分についてワクワクすることです。自分には何かを実現できる力が隠れていると考えましょう。自分の中にはまだたくさんの可能性が眠っている。それを掘り出していく。可能性を信じてワクワクした方が自己分析を楽しく進めることができます。あなたにはどんな可能性があるでしょうか。自分には大きな可能性が眠っていると信じるから眠っている可能性が掘り起こされ生かされる機会が生まれるのです。自分には大きな可能性が眠っていると信じて自己分析をしよう。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その8。企業研究の前に必要なのは自分研究。就職活動を企業研究から始めるのは得策ではありません。企業研究の前に必要なのは自分研究。すなわち自己分析です。自分を知らなければふさわしい企業もわかりません。自分を把握しないまま企業研究をしても企業のどこに注目していいのかわからずデータを眺めるだけになるでしょう。自分に合っているかどうかではなくなんとなく良さそうだなという抽象的な評価しかできません。そもそも自分を把握していなければ自分に合っているかどうか判断のしようがないのです。自己分析を省略して企業研究を始めるのは無理ではありませんが遠回りになる可能性が高い。限りある時間を有効に活用するためにも取り組む順は慎重に考えることが大切です。だからこそ企業研究の前に必要なのは自分研究です。まず自己分析によって自分を把握しましょう。自分の得手不得手や好き嫌いなど自分について詳しく理解するのです。照れくさい作業になるかもしれませんが必要な作業です。これまで私たちは学校の勉強はうまくこなしてきましたが自分の勉強はサボっている状態です。今こそ自分の勉強をしっかりして自分について理解を深めなければいけない時期に直面しています。自己分析によって自分を深く理解するからふさわしい企業も把握でき企業研究がスムーズになります。手間はかかるかもしれませんが長期で見ると実は近道なのです。自己分析をしっかりしてから企業研究を始める。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その9。志望する企業が決まればすぐ本エントリー。志望企業が決まればすぐ本エントリーをしましょう。もちろん志望するか迷っている段階なら気持ちや考えを整理する必要はあります。企業研究をしっかりして自分に適した企業なのか焦らず落ち着いて判断しましょう。しかし間違いないことが確認できればもう先延ばしする理由はありません。もう少し研究してから。本当にここでいいかな。もう少し様子を見てみよう。そう思ってグズグズしているうちにベストタイミングを逃します。企業研究はやり始めると終わりがありません。突き詰めると大幅に時間を消費してしまい就職活動全体に影響することもあります。先延ばしをするとエントリーシートの提出を忘れていた、不利な状態に陥っていたという状況もありえます。本エントリーができる時期になれば少しでも早い行動を心がけましょう。素早い行動は就職活動の基本です。本エントリーは早ければ早いほど選考上で有利になる傾向があります。本エントリーの後事情があって進路変更することになればその時に辞退しても間に合います。事情がある場合を除き志望企業が決まればすぐ本エントリーをする行動力が大切です。志望する企業が決まれば先延ばしせずすぐ本エントリーをする。 就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その10。どちらでも良い状況があれば最後の判断基準は自分の好み。就職活動のスーツには常識の範囲があります。奇抜な色や柄のスーツは不適切ですが、シンプルなスーツなら黒でもグレーでも問題ありません。スーツ売り場の店員にどちらがいいでしょうかと相談しても、どちらでも大丈夫ですよと言われる状況もあるでしょう。どちらでも良いと言われても困ると思う人もいるかもしれませんね。さて、どちらでも良いと言われた時に困るのが判断基準です。適当に選んでも構いませんが、こういう時こそ大切にしたいのは自分の好みです。やはり少しでも気に入ったスーツを身につけている方が心も体も明るく元気になるでしょう。ウキウキした気分にもなりますし、自信も出やすくなるでしょう。自分を励ますためにも好きなものを身につけるのがいいでしょう。この考え方はスーツを選ぶ時だけでなく、就職活動全体に言えることです。人でも物でも場所でも人は好きなものに触れている時、元気が出ます。どちらでも良い状況があれば最後の判断基準は自分の好みです。どちらでも良い状況があれば最後は自分の好みで選ぶ。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その11。就職活動に関する会合への参加も就職活動の一環。就職活動の時期になると、就職活動に関する様々な会合を見かけるようになります。就職活動の基礎講座や説明会、面接マナーの練習会、グループディスカッションの実践講座、OB、OG による就職相談会。主催する団体や形態は様々ですが、興味関心があるなら都合がつく限り積極的な参加をお勧めします。就職活動に必要な知識や理解の習得は早ければ早い方がベターです。就職活動に必要な知識やマナーは早めに身につけるように心がけるのが得策です。早めに講義を受けることで対策すべきことが早めにわかるようになります。早い対策ができれば失敗を防ぎやすくなります。専門講師によるわかりやすい説明を聞けば本で学ぶより理解がスムーズになるでしょう。場の熱気を感じ取ることで就業意欲を高め、就職活動のモチベーションを高める効果も期待できます。場合によっては貴重な裏話が聞ける可能性もあります。役立たない知識もあるかもしれませんが、そうした場に出席しなければ知識に触れることすらありません。就職活動に関する会合への参加も就職活動の一環です。学業やアルバイトに支障が出ない範囲でできる限り参加した方が就職活動の効率が良くなります。興味関心のある就職活動に関する会合は都合がつく限り積極的に参加する。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その12。自分で決めたことならどんな道でも自分の道。就職するか進学するか。どの業界で働くべきか。複数の企業から内定をもらい、どの企業に入社しようか。就職活動では重大な選択に迷う場面があるものです。人生に大きな影響を与える場面ではすぐ決断できず迷ったり考えたりする時間が長くなるでしょう。年収にも影響する決断ですから時間がかかって当然です。しかし大切なのは結局どれを選んでも自分の道だということです。人から命令されたわけではなく自分で決めた道ならどちらも立派な自分の道。雑草が一面に生い茂る中、自分が刈り取って道を作る状態です。進むために苦労があったとしても、苦労した分思い出の詰まった道になるでしょう。思い出の詰まった道ができると思えば素晴らしいではありませんか。途中で石につまずくことがあっても自分が選んだ道なら痛みも軽く感じるはずです。その方向に進みたいと思って進むことがすでに正解です。自分が決めた道は自分の道であることに違いないのです。これが自分の道なのだと決めれば、自分の意思を尊重して胸を張って進みましょう。自信を持って進めるようになれば、その道の先にある困難にもより強い力が発揮できるはずです。自分で決めた道ならどちらも自分の道であると気づく。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その13。就職対策本を選ぶ基準で大切にしたいこと。この本おすすめだよ。就職対策ならこの本が一番。就職活動なら絶対この本しかない。友人から就職対策本をおすすめされることがあります。また本屋に行けば人気ナンバーワン、おすすめ、ベストセラーなどと書かれている就職対策本も見かけます。様々な評判があるため、どれを信じていいのかわからなくなるのではないでしょうか。さて、まず大切なのはこの本が一番と断言できないことです。人の考え方はそれぞれですから、自分に合った就職対策本も人によって異なります。ここで最も頼りになるのは自分の感覚です。実際に本を手に取ってページをパラパラめくってみましょう。読みやすい、わかりやすそうだ、なんだか面白そうなど自分に合う本を選びましょう。感覚が頼りになりますが、まさしくその感覚が正解です。本によって内容に違いがあり不安になるかもしれませんが、市販の就職対策本に大きな差はありません。結局のところどれもマニュアル本です。書き方や範囲は異なりますが、軸の部分はどれも概ね同じです。詳しく知りたいと思うなら詳細まで書かれた本がふさわしいでしょう。基本的な部分だけを知りたいと思うなら基本的な内容を中心に書かれた本がいいでしょう。もし自分に合った本が2冊あれば2冊とも買えばいいのです。重なる内容もあるでしょうが、より重要な内容であるとわかりますし、復習の効果も期待できます。人生に影響するポイントですから、惜しまずお金を投資しましょう。わずかな費用で選考率が上がるのですから、安いものです。世間の批評を参考にするのもいいのですが、本を読む主役はあくまで自分です。自分の感じ方を基準に選ぶのが一番です。自分に合った就職対策本は自分の基準で選ぶ。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その14。メールの冒頭に役職や肩書きを加えるだけで丁寧な印象が出る。メールの冒頭は相手の社名と名前を一緒に記載するのが一般的です。例えば、〇〇株式会社〇〇様という書き方です。会社名も名前も正式名称かつフルネームが基本です。省略は避け、誤字脱字に注意して正確に書きます。この書き方さえできれば、特に大きな失礼はありません。しかし、できればもう一言加えると、さらに好印象を与える書き方にできます。役職や肩書きを加えるのです。社名、肩書き、名前です。もし、相手が個人事業のため役職がなければ、代表という肩書きがいいでしょう。役職や肩書きを加えるだけですが、相手に与える印象は随分変わります。役職や肩書きまで記載があると、相手は自分の仕事が尊重されているという印象がより強くなります。書く側は少し手間暇が増えますが、それで相手に喜ばれるなら意味があるでしょう。相手を喜ばせるだけでなく、肩書きを尊重するあなたの印象も良くなります。たとえユニークな肩書きであっても、きちんと記入する方が好印象です。 どんな役職や肩書きであろうと相手は誇りを持って仕事をしています。役職や肩書きは名刺に書かれている内容をそのまま記入すれば十分です。役職や肩書きを正確に把握するためにも相手からいただいた名刺は大切にしましょう。メールの冒頭は相手の肩書きや役職も加えてより丁寧な印象を出す。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その15。面接の不安を防ぐ3つの想定。面接の不安を防ぎたければ想定外を1つでも減らすことです。面接の対策をせず場当たりで対応するのは危険です。面接で起こりうる出来事を徹底的に想定して必要な対処をしっかり準備しておくのです。様々な状況の準備ができればできるほどどんな状況になっても大丈夫と考えられ安心と自信が得られます。面接で必要な想定は数多く存在しますが大きく分類すればたった3つです。事前にしっかり想定をしてできるだけ想定外を減らしておきましょう。1. 面接で必要なマナーを想定する。まず必要なのは面接におけるマナーです。最初に必要な課題として入室から退室までの一連の動作です。勝手に体が動くようになるくらいまでしっかり身につけておきましょう。適切な言葉遣いについても自然に話せるようになるまで練習しておくのが理想です。マナーはどんな企業の面接でも必要です。体が自然に動くようになるまで徹底的に練習しておきましょう。2. 面接で聞かれる質問を想定する。面接で聞かれやすい質問集を買って様々な質問への準備をしておきましょう。質問への対策を一つでも増やしてできるだけ想定外の質問を減らすことが大切です。もちろん想定外を完全に網羅するのは困難ですが、一つでも多く質問の準備をすることは事前の努力でできるはずです。面接における三大質問は自己紹介、自己 PR、志望動機です。その他、聞かれやすい質問を重点的に対策すれば想定外をゼロにできなくてもゼロへ近づけることができます。3. 非常時の対応を想定する。忘れがちなのは非常時の対応です。例えば遅刻しそうな時、鼻水が止まらない時、急な下痢に襲われた時などです。まさか起こるはずがないと思いますが、可能性はゼロではありません。万が一の対処が身についていれば非常時の対応もスムーズになるでしょう。面接で起こりうる出来事を徹底的に想定して必要な対処をしっかり準備しておく。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その16。初任給のいい仕事がある。だからどうした？初任給のいい仕事があるとします。業界や職種の平均を大きく上回る初任給。それぞれの企業の初任給を比較してできるだけ初任給の良いところを選びたくなる気持ちがあるでしょう。入社して早々給与が良ければ自由に使えるお金が増え素晴らしいと考えるのが普通でしょう。しかし衝動的になるのは要注意です。初任給がいい仕事があって素晴らしいと思いそうになった時、自分にだからどうしたと問いかけてみてください。初任給が良くても充実感がない仕事なら辛いだけでしょう。初任給が良くてもその後の昇給率は低いかもしれません。企業は高い初任給を餌にして人材を集めようとしている可能性も考えられます。高い初任給だけ注目していると冷静な判断が乱され希望の道から脱線する原因になります。初任給に踊らされないことです。初任給はあくまで参考の一つ。大切なのはやはりマッチングです。自分が希望する仕事を明確にして周りの意見に惑わされず突き進むことが大切です。その上で自分に合った道を身の丈に合った企業の中から選ぶのが最も賢明な近道になります。初任給に踊らされない。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その17。履歴書を買う時点で必要最低限を意識するのは早すぎる。履歴書をどんな買い方をするかです。自分は10社くらい応募するから履歴書も10枚くらいでいいかな。そう思って予定に合った履歴書の枚数を買うのではないでしょうか。普通の買い方なら自分が応募する企業の数に履歴書の枚数を合わせようとするでしょう。それでもいいのですが少し弱気すぎるのではないでしょうか。もちろん無駄を省くのは大切です。しかしいくら無駄を省くとはいえ履歴書を買う時点で必要最低限を意識するのは早すぎるのではないでしょうか。企業研究をするうちに就職活動の気持ちが高ぶり、10枚以上書きたくなる可能性は大いに考えられます。しかし、履歴書が10枚しかなければ、10枚以上書きたくても書けないのです。その時、また履歴書を買えばいいではないかと思いますが、現実はそう単純ではありません。気持ちとはすぐ冷めるもの。今度、履歴書を買おうと思って、時間を置くと、まあいいかという考えに変わり、行動しなくなるのです。必要最低限の枚数を買うのは、自分の可能性も必要最低限に制限しているようなものです。履歴書は少し余分に買いましょう。もっと書きたくなるかもしれない時のためにです。余るかもしれませんが、余ってもいいのです。履歴書が余っても大きな損失になりませんが、履歴書が1枚足りなかった時は可能性の大きな損失です。情報修正する可能性のためにも履歴書は少し余分に購入しておく方がいいでしょう。紙は多少無駄になるかもしれませんが、気持ちや勢いは無駄なく活用できます。履歴書は少し余分に買っておく。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その18。その企業に入社して10年後の自分を想像する方法。その企業に入社して10年後にはどうなっているのか。就職活動では就職だけでなく就職してからの未来にも興味が出てくるのではないでしょうか。やはり入社してからも充実した仕事をずっと続けたいと思うもの。具体的に確認したければ一ついい方法があります。その企業の入社10年目の先輩を確認するのです。OB、OG 訪問、企業訪問、インターンなどを通して10年後の先輩に接する機会を作り、状態を確認しましょう。10年後、どのくらいの地位と収入になっているか。10年後はどんな仕事を対応するようになっているのか。10年後も楽しそうに仕事をしているか。もちろん人によって進む道は異なることもあるでしょう。人によって能力も個性も異なりますから、完全に同じ道に進むのは珍しいはず。しかし、全く同じ道でなくても似た道をたどる可能性は考えられます。企業の中に入った以上、同じ企業体質を共有しながら仕事をすることになるからです。先輩の進んだ道とは、その企業に入社した後の実績です。さらに、15年後や20年後の先輩にも同様の見方ができます。すべて信じ込むのはよくありませんが、参考情報の一つとしては重要な具体例です。入社した後の先輩の前例を確認することで、入社後の自分をより具体的に想像しやすくなります。入社して10年後の自分を想像したければ、その企業にいる入社10年目の先輩を確認する。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。 その19。面接対応は擬似的に仕事ぶりを見せているのと同じ状況。面接官は応募者の面接対応から働きぶりを想像します。例えば面接官がある質問をしたとき、応募者が企業の詳細データを使って答えたとします。調べないとわからないデータを使って質問に答えていれば、時間をかけてしっかり下調べをしたとわかります。このとき応募者の意欲や熱意だけでなく働きぶりまで想像されています。しっかり下調べをする人物とわかれば、仕事を依頼したときもしっかり下調べをして対応するだろうと考えられるからです。面接官が圧迫しながら質問をしたとします。わざと答えにくい質問をしたり、腹が立つ質問をしたりなどです。このとき応募者が堂々と対応できれば、仕事でプレッシャーがあってもうまく切り抜けられるだろうと想像します。応募者が堂々と対応している事実がある程度の証拠になるからです。言葉遣いも態度も礼儀作法もすべてそうです。面接官は応募者の面接対応を見て実際に採用した時の働きぶりを想像しています。つまり面接対応とは擬似的に仕事ぶりを見せているのと同じ状況なのです。面接対応とは自分の仕事ぶりを見せつける場ということができます。仕事ができるアピールも大切ですが、常識と礼儀作法のある対応を徹底する方がはるかに説得力があるのです。面接は擬似的に仕事ぶりを見せているつもりで対応する。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その20。不幸だから不幸になるのではない。不幸と思うから不幸になる。不採用になった自分を不幸と思わないことです。不幸だから不幸になるのではありません。不幸と思うから不幸になるのです。ではどう考えればいいかというと、幸せであると考えてみましょう。大切なのはプラス思考です。バカバカしいと思うかもしれませんが、考えてみます。不採用になるからこそ得られる幸せがあります。不採用になった人の苦しみを知ることができます。不採用になった人の苦しみを知ったあなたは、これからもっと優しくなることができるでしょう。どん底から這い上がる機会を得ることができます。精神力を鍛える機会や自分を反省する機会を得ることができます。これらは不採用にならなければ得られないチャンスです。だから不採用になっても落ち込まず前向きになりましょう。いつの日かあの時の不採用があったから今の自分がいると言える日が来るはずです。そう信じることもプラス思考の一つです。不採用になって幸せと考えてみる。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その21。なぜ緊張していることを白状しても評価は下がりにくいのか。面接で緊張した時、正直に白状するのも一つの賢い手段です。無理に緊張を隠さなくて済むため心が楽になります。第一志望である御社との面接で緊張しています。お見苦しい点があればお許しください。さて、正直に緊張を白状すれば自分の評価が落ちるのではないかと思うのではないでしょうか。ところが意外に評価は落ちない傾向があります。もちろん緊張による不手際は減点対象ですが、単に緊張を白状しただけでは評価はほとんど落ちないはずです。むしろ応募者が緊張していることを喜ぶ面接官もいることです。なぜでしょうか。真剣になって面接に挑む応募者の様子が面接官によく伝わるからです。緊張している場面を思い出してください。試合前、プレゼン、試験前。なぜ緊張するかというと、やはり失敗が許されない重要な場面という意識が強いためです。これは面接でも同じです。緊張を白状すれば面接を重要に扱っていることが面接官に伝わります。応募者が真剣になって面接に挑むのは面接官にとっても喜ばしいこと。面接官も学生時代就職活動で緊張した経験があるはずですから、他人を笑えない心理もあります。したがって正直に緊張を白状しても意外に評価は落ちない傾向があるのです。緊張を隠しきれないときは正直に緊張していることを白状する。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その22。就職活動でマナーを心がけるもう一つの重要な理由。なぜ就職活動ではマナーが必要なのでしょうか。最初に浮かぶ理由はやはり相手に不快感を与えないためでしょう。マナーとは相手に不快感を与えることなく物事のやり取りをスムーズにする一連の動作基準です。採用担当者とのやり取りをスムーズにするためにも気持ちのいい言動を心がけることが大切です。さて、マナーの重要性とはこれだけではありません。就職活動でマナーを心がけるもう一つの重要な理由があります。ズバリ仕事ができるイメージを強調できる点です。マナーも仕事の一つです。マナーがきちんと整っている様子から仕事もきちんとこなしてくれることを期待するでしょう。少なくともマナーが身についていれば仕事をするための最低条件をクリアしていることがわかります。面接官はあなたのマナーを見ながら入社後の仕事ぶりを想像しているに違いありません。仕事ができますという主張をするくらいなら、礼儀正しいマナーを表現する方が効果的です。自己申告は信用できませんが、マナーの様子は採用担当者が実際に見て確認できるため信用できます。メール、郵送、電話対応、入退室、身だしなみ、言葉遣い、身についているマナーの数は多ければ多いほどいい。堅苦しく思うかもしれませんが、就職活動では重要なポイントです。マナーが整っている人はそれだけ仕事もできる印象を与えられるため選考を有利にさせるのです。仕事ができるイメージを与えるためにも気持ちのいいマナーを心がけよう。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その23。緊張しているのは応募者だけではない。面接官も緊張している。面接官は応募者の話を聞くことで就業意欲を確認する責任があります。意地悪な質問をするのは面接官の性格が悪いからではありません。本当は面接官も優しく接したいと思っています。有望な人材を見つけるためわざと意地悪な質問をして応募者の反応を見ています。圧迫面接も応募者が嫌いだからするわけではありません。採用した人がすぐ辞めてしまうと面接官にも責任が問われます。応募者のストレス耐性を確認するため仕方なく圧力をかけています。面接官は重い責任を背負っています。面接官の採用の結果次第で企業の将来が左右されるわけです。背負っている責任が重いため面接官も面接では緊張しています。面接で緊張しているのはお互い様と分かれば少しは楽になるでしょう。緊張しているのは応募者だけではありません。応募者も大変ですが面接官も大変です。お互い重い責任を感じながら緊張しているのです。面接で緊張しているのはお互い様と考える。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その24。応募者も忙しいが採用担当者も忙しい。就職活動中の学生は多忙な日々の連続です。自己分析を突き詰め業界研究や企業研究に時間をかける。 エントリーシートや履歴書を大量に書いて多くの企業を回って面接をする。不採用になっては立ち上がり、また不採用になっては立ち上がる。肉体的にも精神的にも疲弊する日々になるでしょう。それに比べると採用担当者は楽であるように思えます。応募者から送られる応募書を読み、面接をして評価すればいいだけと思うかもしれません。しかし、楽というのは誤解です。就職活動の時期は採用担当者も応募者と同じように多忙な日々を送っています。採用担当者の多くは一般業務と並行しながら行っているからです。大企業なら専属の採用担当者がいるものですが、中小企業の採用担当者のほとんどは兼任です。一般業務をしながら送られてくる大量のエントリーシートや履歴書を確認しなければなりません。自社の将来が関わる判断ですから、履歴書や面接で入念に審査して将来性のある人物か慎重に見極めます。合同の企業説明会の多くは休日に行われるため休日出勤。就職活動の時期はメールや電話による問い合わせが増えるのも特徴です。企業としてどんな問い合わせにもきちんと丁寧に対応しなければなりません。普段の業務と並行しているため就職活動の時期は残業も多くなるでしょう。採用担当者のそうした事情を理解すれば、忙しいのはお互い様であるとわかります。お互いに全力であり一生懸命なのです。忙しいのはお互い様であることを理解する。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その25。企業が求める人物像より自分らしさ。就職活動では企業が求める人物像の把握が重要です。企業が求める人物像が分かれば、自己 PR や志望動機もその企業に特化して考えやすくなります。手応えのあるポイントが分かれば、選考の突破率も高くなるのは確実。企業が求める人物像は必須と言っていいでしょう。さて、企業が求める人物像も大切なのですが、実はその前にもっと大切なことがあります。最重要とも言うべき就職活動の原点とは何か。自分らしさなのです。自分らしさを無視して企業が求める人物像に合わせたところで意味がありません。演じるだけになるからです。偽りの自分を見せるのは苦痛です。選考では不採用になりやすく、厳しい就職活動になるのは間違いないでしょう。就職活動で大切なのは、企業が求める人物像より自分らしさです。最初に自己分析をして、自分の個性や特徴を把握します。次に、自己分析の結果を踏まえ、自分に合った企業を見つけます。入社したい企業が決まれば、そこで初めて企業が求める人物像を把握して、アピールを最適化させるイメージです。これがマッチングです。企業が求める人物像の把握も大切ですが、実際は後回しで間に合います。第一に自己分析、第二に企業研究の順です。この順番を誤ると、無駄な遠回りをする可能性があります。第一に自己分析、第二に企業研究の順で進める。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その26。小型の裁縫セットがあれば、面接直前にボタンが取れても安心。ボタンはいつか取れるもの。ボタンをしっかり止めていても糸は消耗品です。ほどけたりちぎれたりするトラブルはどうしても避けられません。ボタンの取れたタイミングがよりによって面接直前なら一層困ります。ボタンが取れたスーツは目立ち選考に影響する可能性もあるでしょう。こんなトラブルのために持参しておきたいのは小型の裁縫セットです。本格的なものである必要はありません。手のひらサイズの簡易的なタイプで十分です。糸、ボタン、縫い針、糸切りバサミの4つさえあれば、ボタンが取れても最低限の処置ができます。携帯しても小さくて軽いですから、大きな荷物になってかさばることもないでしょう。友人のボタンが取れて困っているときにさっと取り出して手渡すと喜ばれます。小型の裁縫セットは余分な荷物ではなく必要な荷物です。防げる失敗を確実に防ぐためにも、できるだけ持参しておきましょう。ボタンが取れたときのために小型の裁縫セットを持参しておく。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その27。メガネとコンタクトレンズで迷ったときの判断基準。メガネにするか。コンタクトレンズにするか。面接前に迷う時があります。少しでもルックスの印象を良くしたいと思い、メガネとコンタクトレンズで迷う人もいるでしょう。そんな時、一つの考え方があります。印象も大切ですが、面接官が見たいのはあくまで普段のあなたです。従って、印象の良し悪しより普段の様子を基準に考えるのが適切です。普段、メガネをかけているなら面接でもメガネをかけましょう。普段、コンタクトレンズをしているなら面接でもコンタクトレンズをしましょう。あくまで普段通りの格好を心がければ難しいことではありません。ただし、事情がある場合はその限りではありません。メガネとコンタクトレンズで迷った時は普段通りの格好を心がける。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その28。何でも仕事に結びつける話し方に疑問を抱く必要はない。特に資格、趣味。これらを答えるなら、どれも仕事に活かせる内容に絞って紹介するのが得策です。仕事に関係ない特技、資格、趣味まで話すと、応募者の人柄や特質がぼやけます。数より質です。数は少なくてもいいので仕事に活かせることに絞って紹介しましょう。また、ただ紹介するだけでなく仕事への活かし方も一緒に説明して最終的に自己 PR に持っていきます。どんな質問でも仕事に結びつけて答えるのが基本なのです。さて、こうした心がけをしていると、ふとある疑問を抱くことがあります。何でも仕事に結びつける話し方は少しやりすぎではないかという疑問です。些細な趣味まで仕事に結びつける話し方はこじつけという印象が出ることもあるでしょう。しかし、取り越し苦労です。もちろん少し不自然な様子は出るかもしれませんが、やはり仕事に結びつけてアピールが最優先です。自分を仕事に生かそうとする様子が伝わるからです。面接では仕事に対する意欲や熱意を見せることが重要です。こじつける様子が多少出たとしても、とにかく御社の役に立ちたいという意気込みを伝えることです。仕事への意気込みと積極性が伝われば、少し不自然な様子は出ても面接官は高く評価します。どんな形であろうと就業意欲の高い応募者は歓迎なのです。罪悪感を抱くなら、むしろ質問されたことだけ淡々と話すことを恥じるべきです。多忙の中、貴重な時間を割いて面接をしてくださる面接官に利益につながるアピール一つすらできないのは失礼なこと。利益に結びつける話し方が少し不自然になってもいいですから、仕事に結びつける答え方が重要です。何でも仕事に結びつける話し方に罪悪感を抱かない。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その29。営業の仕事を短期間で終わらせるにはどうすればいいか。文系の場合、入社後はまず営業を担当するのが定番です。販売活動は会社の末端業務です。 現場に出てお客様と直接接する業務を担当します。最初に企業の末端を理解させることで会社の理解を促そうとする狙いがあります。営業は事実上文系にとっての登竜門になっているのが実情です。しかし中には営業をやりたくない、別の仕事を対応したいと思う人もいるでしょう。ここに法則があります。営業をしたくないと思う人ほど営業をさせられます。しかも長期間させられます。人事は営業から逃げる姿勢の人はしっかり学ばせる必要があるとして余計に営業をさせたくなるのです。では営業を早く終わらせるためにはどうすればいいのか。自分から積極的に営業に携わればいいのです。社会人の入り口だと考え、営業の仕事をさせてもらえる喜びをかみしめましょう。積極的に行動し、少しでも大きな実績を上げ、営業の仕事を楽しみましょう。今しかできない仕事と思って、向上心をメラメラ燃やし、営業経験をしっかり積みます。すると、人事担当者は大きな期待を抱きます。この人は営業で終わる器ではない。そろそろ営業を卒業させ、別の仕事を任せた方が企業の利益に貢献するだろう、と。最初に営業を担当しても、比較的短期間で終わりやすくなるのです。営業をしたくなければ、積極的に営業を一生懸命する。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。その30。大企業に挑戦する難しさとは。大企業に志望する場合、履歴書や面接で気をつけたいことがあります。採用担当者が聞き飽きているであろう内容を避けることです。例えば、アルバイトでリーダーをしていましたという話は正直なところ聞き飽きているでしょう。もちろん、中小企業では立派なアピールになるのですが、大企業は一味違います。何百何千という履歴書を見ていると、アルバイトでリーダーをした経験は珍しくありません。リーダー経験は素晴らしいのですが、何百何千という応募者の中では山ほど出てくるのです。ボランティアをしました、海外留学しました、〇〇は高得点です、などの話も聞き飽きている内容です。かなり珍しく、相当立派な経験でなければ注目してもらえません。ありきたりの言葉はさらりと受け流されます。中途半端な実績はなかったことにされるでしょう。大企業に志望するなら定番で攻めるよりさらに先を行った回答を心がけることが必要です。自分が大企業の採用担当者になったつもりで自分の自己 PR や志望動機を見直してみてください。採用担当者は聞き飽きているであろう言葉や実績はあえて避けるのが賢明です。本社が第一志望ですという言葉も聞き飽きているはずです。断然本社が第一志望ですという差別化を図った答え方の方が印象に残るでしょう。資格や経験でアピールする場合もかなり高いレベルの内容が要求されます。普通の努力で取得できる資格ではアピールにならないでしょう。血の滲むような努力と苦労がなければ取得できないほどレベルの高い資格があって初めて注目してもらえます。常識の範囲に限りますが、他の人には真似されにくい独自性のある内容が求められます。大企業に挑戦するのはそれくらい大変なこと。大企業に採用されるのは有名国立大学の合格より難しいと言われています。これが大企業に挑戦する難しさです。大企業を志望する場合、採用担当者が聞き飽きているであろう内容は避ける。就職活動の不安と悩みを軽くする30の言葉。まとめ。その1。自分は取り柄がないと思った時は切り口や表現方法を工夫して印象を変える。その2。自分に合った企業を探す。その3。どの道に進んでも後悔するのが確実なら後悔の少ない道を選ぶ。その4。健康対策だけでなく就職対策として毎日数キロのジョギングに挑戦する。その5。OB、OG 訪問の数が少なくても学びと成長に焦点を当てた具体的な説明をして印象的にする。その6。面接官役も演じて逆面接の対策にしよう。その7。自分には大きな可能性が眠っていると信じて自己分析をしよう。その8。自己分析をしっかりしてから企業研究を始める。その9。志望する企業が決まれば先延ばしせずすぐ本エントリーをする。その10。どちらでも良い状況があれば最後は自分の好みで選ぶ。その11。興味関心のある就職活動に関する会合は都合がつく限り積極的に参加する。その12。自分で決めた道ならどちらも自分の道であると気づく。その13。自分に合った就職対策本は自分の基準で選ぶ。その14。メールの冒頭は相手の肩書きや役職も加えてより丁寧な印象を出す。その15。面接で起こりうる出来事を徹底的に想定して必要な対処をしっかり準備しておく。その16。初任給に踊らされない。その17。履歴書は少し余分に買っておく。その18。入社して10年後の自分を想像したければその企業にいる入社10年目の先輩を確認する。その19。面接は疑似的に仕事ぶりを見せているつもりで対応する。その20。不採用になって幸せと考えてみる。その21。緊張を隠しきれないときは正直に緊張していることを白状する。その22。仕事ができるイメージを与えるためにも気持ちのいいマナーを心がけよう。その23。面接で緊張しているのはお互い様と考える。その24。忙しいのはお互い様であることを理解する。その25。第一に自己分析、第二に企業研究の順で進める。その26。ボタンが取れた時のために小型の裁縫セットを持参しておく。その27。メガネとコンタクトレンズで迷った時は普段通りの格好を心がける。その28。何でも仕事に結びつける話し方に罪悪感を抱かない。その29。営業をしたくなければ積極的に営業を一生懸命する。その30。大企業を志望する場合、採用担当者が聞き飽きているであろう内容は避ける。